おはようございます。よくいらっしゃいました。10月13日、10月の第2日曜日ですけれども、ようやく少し秋らしい涼しい朝になりましたですね。今朝はクール水をやめようかどうかちょっと迷いましたけど、まだスーツ着たら暑いような気がして、半袖で来ましたけども、考えてみるともう5月ぐらいから半袖着てますからね。5、6、7、8、9、もう半年、クールビズも半年ですね。前はなんか夏の間だけっていう感じでしたけれども、夏が伸びたのかどうか分かりませんが、しかしもう来週ぐらいからはスーツを着てもいいかなと思っておりますが、さて、今日はですね、復活の国というタイトルでお話をしたいと思うんですけれども、神の国とは何かということをずっとお話しして、おります。今年はですね、で前々回神の国とは、十字架の国であると、イエス・キリストの十字架によって、神の国はそれまでになかった、あるいはそれまでとは違うことをこの人の国の中に起こされたんだというお話をいたしました。十字架によってそれまでは人間に義務があった、罪が許されるためにあれを守らなければならない、これをしなければならないという義務があって、人間はこの義務にを守らなければ神からの祝福を得ることができないものであった。しかしイエス・キリストは十字架にかかって人間の果たさなければならない義務を果たしてくださった。故にもう人間は何かこうでなければならないという義務から解放されている。よってあとはもう神様からのプレゼント恵みをですね、いただくだけだという、これはキリストの十字架によって私たちに与えられたことだというお話をいたしました。またそれまではキリストが十字架にかけられるまでは人間は行いを求められていた、あれをしなければならない、これをしなければならないというですね、人間の行いによって全てが決まってしまう、そういう社会でありましたけれども、キリストが十字架にかかってくださったことによってもう人間の行いには何の意味もなくなった。キリストが全てを行ってくださったので、もう人間は行う必要がなくなった、ただそれを信じるだけでよくなった。キリストが私の代わりに行うべきことを全て行ってくださった、それを信じるだけでよくなったんだという、この信仰の国になったということをお話しいたしました。そしてまた、キリストの十字架の前まではこれは裁きの国であって、人が人を裁く、また神によって人が裁かれる、裁きを恐れる国であったけれども、キリストの十字架にかかってくださったことによって、もう私たちは裁きを恐れる必要がない、そして人と人が裁く必要もない、許しの国になったんだということをお話しいたしました。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったことによって、今挙げたようなことが起こったわけです。しかしキリストはただ十字架にかかって死んでそれで終わったわけではありませんね。3日目によみがえられました。教会はキリストの十字架と復活を信じているところです。クリスチャンはキリストがよみがえったということを信じる人のことをクリスチャンというんですね。考えてみればとても信じられないようなことを信じているわけですね。キリストはよみがえられた、復活された。しかしこのキリストの復活がなければこの世界は本当に恐ろしい世界であります。でもキリストを復活したことによってこの世界は全く変わったんですね。どのように変わったのか、今日はそのお話をしたいと思います。まず聖書を お読みしたいと思いますけれども、ローマの信徒への手紙6章の4節に、これは使徒パウロが書き送った手紙の一節でありますけれども、このようにあります。私たちはバプテスマ洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。洗礼は私たちがキリストと共に葬られたこと、そしてキリストと共によみがえられたことを象徴する儀式です。故に水にドボンと一回浸かってそこから出てくるわけですね。死と復活を象徴しています。キリストと共に死んだんだ、古い自分は死にました。クリスチャンになってもなかなか古い自分が死んだということに気づいてない人がいて、私は時々残念になるんですけどね。そのまだなんか自分の古い自分にこだわって、また古い自分におののいている、そういう人がいることを時々見て残念に思うんですけど、もう私たちの古い自分は死にました。もう過去を振り返る必要は一切ありません。どんなに大きな失敗をしたかもしれないし、どんなに冴えない過去だったか、まあ、それは知りませんけども、どんなに冴えない過去だったかもしれないし、どんなに辛い生い立ちだったかもしれません。大きな何か、負債を負うような人生だったかもしれない。でもキリストを信じたことによってもうその過去は全部清算されてるんですね。もう終わってるんです。振り返る必要は一切ありません。神がイエス・キリストを通して私たちを愛してくださった、そこから私たちの人生は新しく始まる。そしてキリストがよみがえられたように私たちもよみがえる、私たちも復活するんだ。それは新しい命に復活するんですね。蘇生するわけではありません。死んだなと思ったけど実は死んでなくて、生き返ったわけではないんですね。キリストはよみがえられたというのは新しい命に、もう死ぬことのない命をもってよみがえられた。私たちもそうなんだ。もちろんこの肉の体は滅びますし、この肉の命はなくなりますけれども、霊の命は滅びることがなく、キリストと共に生きていく、新しい命に生きていくんだ。そのことがキリストの復活によって明らかになったわけであります。ではキリストの復活によってこのもたらされた神の国とは何なのか、この復活の国とは何なのかということをお話ししたいと思うんですけれども、まずキリストがよみがえったことによって死に支配されない国がやってきたということです。死に支配されない国が到来したんです。キリストがよみがえるまでは死が支配する国であり、死が支配する世界だったんです。そして実は今もほとんどはこの、まあ、ほとんどはというか実際この世界はですね、死が支配している国ですね。どういう意味でかというと、人の国においては死は全ての終わりです。死んだら終わりだって言いますよね。死んだら終わりだ、死ぬことを終焉と言ったりします。死は終わりである。だから死によって全てを終わらせることができる人が強い人なんですね。死を、人を殺す力、死を与える力の強い人が弱い人を支配する国ですね。どれだけの武力を持っているか、どれだけの兵器を持っているか、どれだけ人を殺す力を持っているかということがこの世界を支配する。21世紀になってこれだけ情報化の社会になり、人の思いというか願いというか主張というか、そういうものを等しく扱うべき時代になったとはいえ、相変わらずこの世界を支配しているのは武力ですね、軍事力です。 いつも話してますけれども、毎年200兆円以上のお金が軍事費として世界中で使われているんですね。人を殺すためにですよ、200兆円使ってるんです。200兆円ってピンときませんけどね、200万ぐらいだったらなんとかあります。200兆円ってどれぐらいか分かりませんが、日本の国家予算の倍ぐらい、それが人を殺すためだけに使う。まさにこれがこの国が視野を、この世界をですね、死が支配しているということの証拠ですね。賢い者が支配する世界でもないし、愛の強い人が支配する世界でもありません。死をコントロールできる人が世界を支配している。また人の国はその死の原理が支配しているがゆえに、死への恐れがあるんですね。人は死を恐れている。死ぬことを恐れ、しかし何とか死なないようにですね、頑張ってます。要するに長生きすることは悪いことじゃないですよ。でも死を恐れるがゆえに、できるだけ死なないようにしているというのは、まあ、ある意味滑稽なことですね。また死なないがために苦しんでいるということも事実です。でもイエス・キリストはよみがえって、死に打ち勝って復活なさいました。そのことによって死は終わりではないということを教えてくださったんですね。死は終わりじゃない。しかもキリストはさっきも言いましたけれども、ただ蘇生したわけじゃないですね。蘇生した人は必ず死にますから。キリストはよみがえった、新しい命を持ってよみがえられた。そして天にお帰りになりました。新しい命を持ってよみがえられた。そしてキリストを信じる人は同じようにこの新しい命が与えられるんだ。故に聖書にこうありますね。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。コリントの手紙にありますけれども、死は勝利に飲み込まれた。この世界は死が、まあ言ってみればこの世界の支配者だったんです。死こそが支配者。しかしキリストがよみがえることによって、この死を打ち砕いてくださいました。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死が棘のように私たちの心に突き刺さって私たちを不安に陥れている、こんな社会でもイエス・キリストがよみがえってくださったことによって、いやもう死は恐れるものじゃないよ、何も怖くないよ、いやむしろ新しい命への入り口でしかないんだ、大いに喜んで死のうじゃないかって、そんな気持ちになってますから、新しい命がそこのその先に約束されているわけだから、このみっともない体にしがみつく必要はもうありません。この小さな命にしがみつく必要もない、永遠の新しい命が約束されている。神の国では死は全く無力になりました。死に支配される必要はなくなったんですね。またキリストの復活によって失敗も敗北もなくなりました。人の国では成功し続けなければなりません。人の国は成功の国ですからね、いかに勝ち続けるか、人より上に行くか、ちょっとでも早く走れるか、ちょっとでもいい成績を残すか、ちょっとでも人より上にと言って、私たちは自分をかきたて、またそうでないとがっかりしたりするんですね。勝ち組、負け組っていう言葉は最近よく使われますね。嫌な言葉ですね、勝ち組負け組、中間組とかないですかね、勝ち組か負け組かなんてですね。皆さんはどっちですか、勝ち組ですか負け組ですか。この間ちょっと聞いた話ですけど、小学生の子が かけっこの遅い女の子なんですよ。その子が 当然ですけど、この間の運動会でビリになっちゃったんです。そしたら他の意地の悪い子がですね、でビリになって、そのクラスは白組だったんですね。で赤組が勝っちゃった、総合点で、ね、いろんな競技があって最終的に赤組が勝った。で意地の悪い子が、その女の子がかけっこでビリになった、あんたのせいで白組が負けたって言ったんですよ。ひどいですね。ビリになった人はもっとたくさんいるし、白組が負けた競技もいっぱいあるのに、あなたが足が遅いから白組が負けたって言われて、その子は傷ついて学校に来れなくなっちゃったんですよ、ね、ひどいですね。体罰は許されませんが、その子の口を縫うてやりたいと私は思いました ね。何を考えとるのかと。でもそもそもね、僕はそのシステムが良くないと思います。赤かと白が勝つか負けるかみたいな、サルカニ合戦じゃあるまいしね。もういい加減もう戦国時代は終わってほしいですね。だから白組赤組っていう制度はなくしてね、みんなピンク組にして、勝ち負けを競わせる必要はどこにあるんでしょうかね。まあ、前にも言いましたけど、私アメリカを呼びました時に、アメリカで日本人の子供を教える学校でちょっとアルバイトしてたんですけども、そこでやっぱり日本の学校なので、アメリカにありましたけども運動会あるんですね。そうするとよーいドンってやると、日本の子はやっぱり一目散にちょっとでも速く走ろうとするんですけど、アメリカ生まれの子は全然走りません。ママーとか言いながら手振りながら、チンタラチンタラ、勝つことに何の意味があるのみたいな、ね、走りたいやつが走り合いじゃないかみたいな。別にまあアメリカの子がいいとか悪いとかじゃないですけど、そうなんか勝つとか負けるとかっていう意識をね、そんなに小さい時から植え付けて何になるのかなと思うんですが、まあでも人の国っていうのはでも最終的には勝つか負けるかですから、ね、そしてまた人の国はね、成長し続けなきゃいけない国ですよ。常に右肩上がり、経済成長しなきゃいけない、成長し続けなければならない、成長することが幸せだと思い込まされてますよね。だから理由はどこにもないですよ。どこにも理由はないです。そう思わされてるだけですから。実は成長しない方が幸せなんですよ。どんどん貧乏になった方がいいです。どんどん貧乏になった方がいい。でみんなで畑を耕して魚を釣って、必要なものを必要なだけ作って食べたらいいんですよ。なのにね、もうそういうふうに、そういう社会になっちゃってるので、そう思い込まされて、衰えることは良くないことだと。衰えることは幸せなことですよ。なんと幸いなことでしょう、衰えるという。いい響きですね。僕は早く衰えたいです。元気でありすぎることはあんまりいいことじゃないです。思わないでしょ、皆さん、私そんなこと言うと。いや、先生、そんなことないですよ。先生、本当にね、足が動かになってからそういうこと言ってくださいみたいな。まだ先生若いからそんなこと言うのよって言うかもしれませんが、でもですね、私が言いたいことは何かというと、つまりその元気で調子よく何でもうまくいってないと良くないんだって思わされてるんですね。そんなことないんですよ。元気がなくなって、なかなかうまくいかなくなって、思うようにいかなくなっていくことが実はね、幸せなことなんです。というかどっちでもいいことなんです。どっちでもいいことなんです。そんなことはね、人間の幸せにあんまり関係ない。イエス・キリストは十字架にかかって死なれたんですね。まさにこれ敗北ですよ。当時のユダヤを支配していた立法学者、パリサイ派と言われる人たち、祭司たちがですね、もう目障りだから殺そうって言って、で殺したんですね。まさに敗北じゃないですか。何も悪いことはしていない、ね。でもその後どうなったんですか。3日目によみがえったんですよ。この世では敗北と見えるようなことが、実はキリストの大勝利に向けての単なる布石にしかならなかったということです。失敗大歓迎ですよ。挫折大歓迎。うまくいかなくて全然 OK なんですね。神様が必ずその人に本当の勝利を与えてくださる。この世の勝利じゃないんですよ。 この世界で、この人の国で勝つことに何の意味もないんです。誰かが勝てば誰か負けるんですから。敗者を作るということですよ、勝者になるということはね。そんな当たり前のことすらわからないんです。それはもう麻痺してる人しか言いようがない。カープが勝てば阪神は負けるんです、ね、今日はその逆かもしれないし、ね、それはどうしても怒るでしょ。勝ちだ負けだと言ってればね。社会はそういうものではない。いや、この人の国はそういう国です。でも神の国は違います。神の国はみんな勝者なんです。神の国はみんな勝者だということはキリストの復活によって明らかになったんです。キリストはよみがえられた。すべての人の罪は許されて、すべての人は神に愛されているということを復活によって証明してくださったんです。誰一人敗者はいないんだ。誰一人敗北はいないんだ。神の前にすべての人は勝者であると。キリストの復活は私たちに教えてくださった。これらすべてのことにおいて私たちは、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めている。患難や苦しみや迫害や飢えや裸や、まあまさにこれ敗北ですよ。でもそんな中にあって私たちは輝かしい勝利を収めている。神が私たちを愛してくださることによって輝かしい勝利を収めている。神の国ではむしろ失敗こそが成功です。敗北こそが勝利です。キリストの復活はそのことを教えてくださいました。最後に、神の国には失望はありません。人の国は失望の国ですよ。希望はあるけれども、むしろ失望の方が多いんじゃないですか。じゃあなぜ人の国で失望が起こるのか。それはですね、私たちが自分の思い通りになることを願っているからです。わかりやすい理屈です。自分の思い通りになることを願っていれば、その通りになればそれは良かったなということで、ね、でもそうならないときは失望に終わるじゃないですか。がっかりする、落胆する。なぜこうなってほしいと思っているのにこうならないんだろうか。でも神の国ではの希望というのは、これは自分の思い通りになることではありません。神の思い通りになる、神の願いが叶うことが神の国の希望なんです。じゃあ私の思い通りにならないんですか、ね、思い通りになるかもしれません。でも神の思い通りになることが自分の思いと違う場合があるんですね。イエス様もそのジレンマと戦われたんです。イエス・キリストでさえ自分の思いと神の思いの狭間で苦しまれたんです。十字架にかけられる前夜祈られたあの祈りですね。父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。イエス・キリストは私たちと同じ肉体を持ち、同じ頭脳を持ち、心を持ってこの死を歩まれましたから、人間としてその翌日十字架にかけられて恥ずかしめられ殺されるということを簡単には受け入れられなかった。神に見捨てられるということが分かっておられましたから、それを簡単に受け入れることはできなかったんですね。まさにこれがキリストのイエスの人の思いですね。しかし 何と言われたか、私の願い通りではなく御心のままに、私の願い通りではなく父の神の願い通りになってくださいと。でもこの祈りを3度なさいましたね。イエスでさえこの自分の思いになるか神の思いになるかということで苦しんでるわけです。3回祈ってるんですか、イエス様でさえ。私らが30回300回3万回祈ってもそんなに問題ないです。イエス様でさえ3回祈ってるんですから、我々もっともっと祈るかもしれません。いつもこの両者の間で、板挟みになってる。でもイエス・キリストは神の願い通りになるようにと言って十字架にかけられた。神に見捨てられ、恥ずかしめられ、殺された。その後どうなったですか。3日目によみがえられたんですよ。新しい命を持って復活されたんです。つまり神の願い通りになることによって最終的にはもし十字架にかからずにいたらイエス・キリストもうちょっと長生きして85ぐらいになったかもしれません。でもどっかで死んでたでしょうね。でも神の願い通りになって十字架にかかって死んだことによって死を味わうことのない永遠の命を神から与えられている。結局神の願い通りになることがイエス・キリスト自身にとって最善だったということです。これがキリストの復活によって実証されたんですね。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているんです。あなた方の信仰と希望は神にかかっている。あなた方の希望は人にかかってないんです。あなた方の希望は神にかかっている。神を信じているんだったら神にその希望をかけてください。自分の能力にかける必要はない。この世の運にかける必要はありません。死者の中からキリストを復活させられたその神をあなたの希望にしていただきたいんですね。そうするならばもはや失望に終わることはありません。あなたが失望する必要はないんです。自分の思い通りにいかないから失望する。神の思い通りになるならばそこには失望はありません。人の国は死の支配する国、失敗や挫折の支配する国です。失望が覆っている国ですね。希望通りに行ったとしてもその希望はまた新たな不安になります。常に勝ち続けることはないし常に成功し続けることはありません。常に右肩が上がり続けるということもない。必ずどこかで挫折し失敗し失望に終わる。でも神の国はにはもはや死は何の力もありません。死は棘ではない、死は終わりではない、死は終焉ではありませんから。むしろ死は新しい命に至る入り口でしかない。神の国では失敗を恐れる必要はありません。失敗はないんですから。神の国には失望はありません。神が私たち一人一人に最善をなしてくださるということを知っているんですから。キリストはよみがえってそのことを証明してくださったんですから。あなたの人生に神は最善をなしてくださる。神の願いが私のうちになされるならばそれが最善ですから、そのことを信じてください。神の国は復活の国です。死んだままにはしないんです。失望したままにしないんです。失敗したままにはしないんです。神様は必ずあなたをよみがえらせてくださる、復活させてくださる。それがキリストの復活によって与えられた復活の国です。皆さん、新しい命に生きてください。 死によって終わる失敗や失望に支配されている人の国の命ではなくて、死で終わらない失敗や失望で支配されない新しい命に生きていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から賛美をいたします。私たちは人の国に生きています。人の国は死が支配し、また常に成功を求められ、そして失望と挫折の支配する国です。どうすればこの人の国の中で少しでも幸せに生きられるかと、みんな苦しんでいます、抗っています。しかし人の国では決して本当の意味で人は幸せになることはできません。神の国に生きなければならない。いや、神の国に生きるならば、私たちは人の国の原理から解放されて、人の国のルールからは自由になって、神の国の本当に希望に満ちた、私たちに本当の幸せを与えてくれるこの人生を歩むことができます。どうぞ新しい命に私たちを生かしてくださるように、教皇に集われたお一人お一人がイエス・キリストによって与えられる新しい命を得られますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。